都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はいどうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも都市ボーイズの、はい、また来ましたね、人が。
また来ました。
レック中毎回来るわ、本当に。
レック中にしか来ないもん
ね。ねえ、本当すいません、なんか言ってますわ。
うん、
返せ、返してくれよ、俺の唯一の親友カミキリムシをよって言ってますわ。
おお、今回はすぐ分かりそうだね。
いや、なんか またなんか言ってるな、うん、本当に。
これ声でかいよ。
なんで、俺だけが母さんのカードを、母さん、嫌だ、嫌だよって言うてますわ。
ええー、まあまあ。
ほんまに。
うん。
うるさい。
全力感はすごい分かる。
うるさい。何？
うん。
言うこと聞けって言ってますわ。
うん。
砂糖の一粒でさえ俺に従う。ですって。やかましい、ほんまに。帰れ！
うん。返しました。藤原竜也。
いや、本当そうです。藤原竜也でした。今返しました、本当に。もううるさかったんで。
藤原竜也は何しに来んのよ、もう。
かなり大声で騒いでましたね。人の家の前で。
ちょっと、うるさい、本当に。ちょっと、最近あれだったから、うん、自信あるやつぶち込んできたの、これ。
何？なんか言ってるまた。
なんまだ、
夜の外のことを言ってる。キンキンに冷えてやがるって言ってる。
ああ。それが一番、まあまあ。ピンとくるんじゃないですか、みんな。
そうですね、皆さんはね、うん。僕ね、映画版の藤原竜也は真似できないんですけど、うん、舞台版の方だけできるんですよ。
いやいや、同じじゃない。
新徳丸。
違うの？
あ、全然違いますよ。
あ、違うの？
あれ、新徳丸だよな。新徳丸じゃなくてね。確か。新徳丸っていうね。2に徳って書いて、丸。
うん。
あれさ、新徳丸なんですよね。徳じゃなくてね。
あ、そうなの？
違ったかな。うん。
わかんない。
そうなんですよ。僕、ちょっと舞台版の藤原竜也のモノマネしかできないっていう。
うん。
今やらせてもらいましたけどね。
え、もうやったの？
いや、もう終わりました、
ね。あ、終わったのね。
終わりましたけど、返しましたけどね、はい。すいません。ちょっとやかましかったんで。
なんか自信持ってやりますよね、はい、これだけは。
これだけはね、うん。これだけはできるんですよ。
はいはい。
はい。それでは行きます。ブックマンの事件簿。
はい。
ブックマンいたじゃないですか。盗撮犯を退治した。
はいはい、お便りでね、結構頑張って。
そうなんですよ。
最近送ってくれてる。
ブックマンさんがね、事件簿をたくさん送ってきてくれてるんで。
ああ、なんかいっぱいあるとは言ってたね。
そうなんですよ。なんで今回は、ブックマンの事件簿特集にしようかなと思っております。
そんなにあるの？
そうなんですよ。
一人で。
あれですよね。だって、岸本さん回の動画の方でもブックマンさんはコメントにいただいていて。
う
ん、
そうそうそう。
それも読み上げてますしね。
九死に一生の回ね。
そうそう。うん、ちょっとそれをね、ブックマンさんを読ませていただきますね。
はい。
都市ボーイズのお二方、奥様、定期購読のご契約ありがとうございます。僕がね、
うん、
定期購読しますって言ったから。
覚えてるわ。
そして私の事件簿をご紹介していただき、重ねてありがとうございます。
はい。
拝聴させていただき、自分の文章が昔の仕事柄か、報告書のようになっていることに恥ずかしくなりました。あ、そう、確かにね。
なんかね、
カチカチっとした感じ。
警備員とかやったりとかね、うん、そういうのもあるから。
そうですね。うん、さて、今回の事件簿は悲しい念についての話です。
ほう。
私が20歳、今から約20年前、もう40歳なんですね、
うんうんうん。
病院勤務の警備員で真面目な、喉出なくなった。
藤原やるからね。
病院勤務の警備員で真面目な副隊長と、夜間勤務の時の話です。
はい。
19時頃、私が出入り口受付にて、出入り管理中。副隊長が休憩で、ちょうど二人が警備室の両端にいた時、それは起こりました。
うん。
広い警備室の真ん中天井より、助けて！助けて！助けて！と、女性の声で3回聞こえました。
うん。
聞こえました？聞こえた。私と副隊長は顔を見合わせて、事件か？と思い、外周、院内を確認するも、異常は見当たらず、怖いので二人で相談し、気のせいと思うことにしました。
うん。
その後私は巡回を終わらせた21時頃、警備室と入退院受付を兼ねていた部屋に戻りました。しばらくして入退院連絡用の内線が鳴りました。電話対応した職員が、N さんからだわ。双子の赤ちゃんが退院だってさ、と悲しげに話していました。
うん、
N とは NICU のことを指し、 簡単に説明すると、救命センター集中治療室を ICU と呼び、幼児用を NICU と呼んでいました。
うん。
N からの退院ということは、悲しいことに助からなかったということなんです。
うん。
悲しい雰囲気に包まれる中、副隊長は巡回に出発し、職員の方は退院手続きで退出。私が一人で受付にて出入り管理をしている時に双子の赤ちゃんの病棟を訪ねてくる方が来て案内などをしていました、
うん、
目も赤く腫れ上がった悲しげな表情に私も同情してしまい、より一層悲しんでいた時、おかしなことが起こりました、
うん、
真面目で知られる副隊長が巡回を途中で切り上げて戻ってきたのです、
うん、
どうしましたと声かけると、まさかの回答が、巡回中に誰もいない検査棟で女性のすすり泣きが何度も聞こえたとのこと。
うん、
あの真面目な副隊長が言うからには信じるしかありません、
うん、
私に残りの巡回を任せたいとのことで、しぶしぶビビりながらも私が回ることになりました。幸い私には女性の声が聞こえることはなく、無事に巡回を終了して受付業務に戻り、警備日誌を書いていました、
うん、
しばらくして副隊長と職員の方が仮眠を取るためにいなくなり、受付に私一人が残っていました。深夜1時頃にこれから退院の方が通りますと連絡があり、すすり泣きの件もあり、少し覚悟をしていると、エレベーターが止まり、中から双子のご両親とおぼしき方と案内した方と計3人、もう一機のエレベーターからはドクターや看護師さんが降りてきました。普通は霊柩車が用意されるのですが、ご両親のご意向もあってか、白い布に包まれた状態で移動されると聞いていたのですが、さすがに異様な雰囲気を感じました、
うん、
ラグビーボールほどの大きさで白い布に包まれた赤ちゃんを憔悴しきったご両親が一人ずつ抱きかかえ、私の前を通り過ぎると思われた時、
うん、
それは唐突に、でも必然であるかのように始まりました。通り過ぎざま、一礼されたので私も一礼を返し、母親の方を向くと、母親は生気を失ったような顔で、じとーっとした目で私を見た後に、生気はなく、でも力強い声で、言いましたよね、言いましたよね、ねえと反狂乱な感じで顔を近づけてきました、
うん、
私はぞっとして全身の毛が逆立つのが分かりました。私が一言も返せず、ただ恐怖にすくんでいると、旦那さんとドクターがなだめるように諭し、ゆっくりとおえつしながら帰っていきました。私は失念ながら、怨念をぶつけられたような、呪いをかけられたような、言い知れぬ恐怖が襲ってきました。助けてと言ったことを、言いましたよねと伝えてきたのだろうと察しましたが、そもそも入院先の NICU と警備室は階数、距離、建物すらも離れており、
うん、
直接言われたわけではありません。言われたところで私は警備員であり、助けられるわけもなく、虚しさと恐怖に震えました。強すぎるがゆえに、私たちにまで届いた念、届いても何もできない無念、処理しきれない深い悲しみより派生したと思われる怨念、ただただ悲しみと虚無感が残った勤務となりました。以上がブックマン事件簿の1ページ、悲しい念の話となります。長々とお付き合いいただきありがとうございました。
はい。
というブックマンの事件簿2ですね。2ページ目でございます。
うん。
いかがでしょう。
なんか今までだいちょっとテイストが違う感じしましたけどね。
うん、なんかオカルトに寄ったような。
うん、オカルト、まあそうね、オカルトなのか、
お母様の。
人の念なのか、ちょっとわからないけど。
ね、うん。でも、どうしようもできないからね。
でも、絵は浮かぶわ、その。うん、なんていうか最後
ね、
ああ
言いましたよね、
言いましたねって聞き迫る感じで来る感じは分かる、
ね、お母さんは誰に伝わってるかって分かってたってことよね。
分かってたのか勘なのか、
警備員さんに言うってことは、
うん、
うん、で助けてって言われた時にどうにかしてたら助かってたのかって言われたらそうでもないじゃん、
まあ、それは全く別の話だからね、うん、
だって警備員さん
だし、まあ、どっちにしろしょうがないっていうのもあるだろうし、
ね、言うならもしですよ、もう不可、うん、もう絶対無理なんだけど、言ったら お医者さんの方に言うじゃん、こういうのって。
まあ、そっちの方が。
助けられなかったんですか、っていうふうに。
普通だよね。
ですよね。うん、でも、警備員さんに言うってことは、やっぱり伝わってたっていうことが分かってたってことよね。警備員さんたち2人に、
う
ん、
だと思うよ、う
ん、副隊長とブックマンさんに。
うん、なんとなくね、うん。そんな感じしますけど。
そんなこと言われてもね。
まあ、そうだね。
どうしようもできないからね。
ただ、でも本当になんていうか、なんか呪いをかけられたような気になるっていうのはわかるわ。 その、
うん、
多分その顔忘れらんないんじゃないかな。
忘れらんないよね。いや、あのもうほんまにね、ちょっと、ケースは違うんですけど、
うん、
小学生ぐらいが目の前で跳ねられてるのを見たのよ、
うんうん、
でもその家から出てすぐだったの、
う
道路沿いにあって、その建物がね、家が。
ああ、そういうことね。
一軒家が。
行ってきますって感じで。そっから行ってきますって
自転車で出た、出るや否やトラックにバーンと跳ねられたのよ、うんうんうん。それを見たけど、やっぱお母さんのね、
うんうん、
反響欄っていうか、うわーって言葉にならない叫び声と、子供抱きしめて、うんうん、あーって言ってる顔はもう、忘れられないもんね。
忘れられないか。
で、お父さんが、ああいう時は、なんかその、お母さんを見て、自分は冷静でおらんとって思ったのか、
うん、
大丈夫、大丈夫、大丈夫、さすってたけど、その後、子供どうなったか分かんないけれども、
うん、
顔は忘れられない、あの、感情が一個になった感じ。
うん。
うん。
まあ、どういう気持ちなのかは、ちょっと分かんないけど、もう、
そうっすね。
あるよね、危機迫る感じっていうのはね。う
ん、怖いわ。でなんかよくさ、ニュースとか、ドラマとかでもよくさ、
うん、
目の前でなんかやられて車のナンバー見なかったのかよとかさ、
うんうん、
言ったりするじゃん。
あるね。
もう余裕ないよ。
まあ、ないだろうね、うん、
ないないないない。自分の大事な子がなんかあって、
うん、
もうそれ引いたこととかでもどうでもいいもんね。その子が助かるかどうかしかやっぱり、うん、
他人でもそこまで気回らないと思うよ。
うん、回んないと思う、うん。
なかなか難しいよね。
ね
え。うん。
いや、あれはわかる。だから、ブックマンの気持ち、すごいわかる。
で、それ二十歳で経験してるでしょ。
そうそう。
なかなか嫌なね、なんか気持ちになるだろうなと思うけど。
ね、僕は高2の時でしたね。僕のはちょっとお兄さんですね。
その謎マウンティングやめろ。なんの価値もねえ、マウンティングやめろ。
すごい気持ちがわかるという。
うん、
はい。
はい。
でブックマンね、事件簿3が実はあるんですよ。
もうシリーズ何定期購読で2、3来たの。
そうですね、
うん、早いね。
ちょっと掘ってたのよ、
うん、
そしたらもう3、4と来まして、うん、はい、と読ませていただきますね。
もう一個、
はい、都市ボーイズのお二方、奥様、おさないさん、そしてリスナーの皆様、お疲れ様です。オカルトネームブックマンです。
自信に満ち溢れてきたな。
今回は短めのブックマン事件簿、切ない話を紹介します。
はい。
私が万引き G メン中に、とあるお店で男子中学生がいました。
うん、
鋭い眼光で品定めをし、さながらアダルトコーナーを真剣に選ぶ大人のような勢いで魔が差した彼は事件を起こしました。
うん、
女子用スクール水着を4着も持っていきました。
うん、
はい。4着もです。すべ、
うんうん、
てを瞬間的に把握した大人の私は、声をかけて社会的な死を与えるべきか、
うん、
思春期を終えた大人の理解を示して見送るべきか、
うん、
悩みました。
悩むかい。
脳内で小一時間悩みました、
うん、
はい。私は血の涙を流しながら勤務を遂行させていただきました。
そりゃそうだよ。
血も涙もないやつと思われるかもしれません、
うん、
私も鬼畜の所業かと思いましたが、
うん、
なんせスクール水着4着は被害金額がでかいのです。
4着にこだわるね。
4着は
で1着なら逃してた可能性あったんだ。
3着までなら見逃したが、4着はダメ。
4着はダメ、
ね、私は生まれたての小鹿のように震える彼を優しく諭し、
うん、
商品確認のために呼ばれて駆けつけた女性店長さんのと私へ対する同様の視線を華麗に交わし、うん、警察の方が到着するまで絶妙な空気感を感じていました。
うん、
その後は学校や母親へ連絡されるのだろうと思うと、
うん、
いたたまれなくなります。
まあそうだよね。
今回のブックマン事件簿は、後々に修羅場になることは容易に想像できたかと思いますので、これにて閉じさせていただきます。目の前の利益よりも第三者に捕まった状態を考えて思いとどまってほしかったです。いろいろと反面教師として聞いていただけたなら幸いです。それではまたありがとうございました。という、
はい、
ブックマン事件簿3、3ページ目でございます。ね、これは切ないね。
まあ、これはもうちょっと、
うん、
これもまただいぶテイストが違いますけども、
ね、
でも切ないか。
その子はかわいそうよね。
俺でも4着は行き過ぎだと思うけどね。
1着よね。
多分それなんか違う目的ある気がするもん。4着って。
妹が読んだとか。売るとか。
違う。売るとか。
あ、そういうことね。
その、
で、売るんならさ。
あと、無理やりやらされてるとか。
あ、それは、わかる、うん。思った。
なんか、4着はいかないと思うんだよな。性癖だとしたら。
そうよね。
うん。
あと、
リスクが高い。こ
んだけさ、そう、同じリスクなんだったら、来た後行くよね。
うん、
あの、同級生の、
うん。
ここに行くっていうことは、
そう。
やっぱり、岸本さん言うように。
この子。 性癖じゃないと
思う。やらされたんかなって思っちゃうの、お金なのか。
だブックマンはその子の人生にね、ちょっと、何か与えたかもしれないですけども。
まあでもここで、このね、若いモンスターを捕らえられなかったら、また次々撮るかもしれないから。
てかまあ仕事だしね。
そう。
普通にやるべきだよ。
職務です
から。俺だってやるよ。
ええ、それはそうですよ。うん、そこでだから、かわいそうだからなとかと思ってたらダメですよね。
その子もだって結局解決しないからね。
そう。
その後もずっとやらされ続けるんだろうし。
だから
関係ない
な。ほんまにいい時に僕はブックマンはその子を止めてあげたんじゃないかなと思います。
止めたのかな。まあでも女店長困っただろうな。
店長困ったでしょうね。
どういう感じで処理するんだろうって思う。
いやね。だって多分さ、その事務所行ってさ、白い机の上にさ。4つちょんちょんちょんって4着置かれて、
色違いなのか一緒なのか分かんないけど、
なんで取ったって聞くでしょ。でも言うのかな、男の子は。
今言うしかないよね、
取れって言われて。まあかばう必要ないもんね、別にね。
でもまあまあそれ以外ないよね。言うしか、
うん、どうする、普通に正義だったら4着がいいです。
4着がよかった。
3着じゃダメ、4着が興奮する。
それこそ人形みたいなさ、やつ持ってて、
あれじゃない、両手両足に巻くんじゃない
使い方、
シシミ
使い方がおかしいんだな、それ。スクール水着である必要性もあんまないし。
別に下着でもいいわけだもんな。
まあでもちょっと、いや、こういう変わったことあんだな。
完璧じめんやってると。ございます。続いていきます。ブックマンの事件簿4。
もう、多いな、シリーズもの。
4ページ目でございます。都市ボーイズのお二方、奥様、幼いさん、そしてリスナーの皆様、お疲れ様です。オカルトネーム、ブックマンです。
はい、ありがとうございます。
今回紹介するブックマンの事件簿は、憑依か、錯乱か、という話となります。
はい。
実体験につき長くなりますが、お付き合いくださいませ。
はいはい。
おそらく時間的にこれが最後になるかと思います。18年ほど前、私が病院の警備員をしていた時の話です。また病院ですね。結構あるんですね、やっぱりね、警備員と病院っていうのはね。
はいはい。
当時私は上司から、お前といると必ず問題が起こると言われておりました。それは今でも継続中ですが、警備員の職業柄か頻度が高いのは自覚しておりました。その日は先輩警備員と後輩警備員、私と3名で警備をしておりましたが、唐突に事件が起きました。内線が鳴り、受話器の向こうから、休館が暴れて手がつけられない、警察を呼ん、ガチャと途中で電話が切られてしまい、緊急事態であることを考え、先輩に警察へ通報してもらい、私は後輩と現場に向かいました。現場に到着する前から男性の声で、おらーと怒号が。同時に女性の悲鳴が聞こえ、急行車先で見えたのは、凄惨な現場でした。女性看護師に馬乗りになって暴行を加える屈強な男と、脇で頭から血を流し倒れているドクター。すごいですね。
脇でって、あの、横です
かね。道路の、道の脇で、はいはいはい。これ、看護師とドクターをだからボコボコにしてるのよね、止めようにも止められない受付の方々で騒然としていました。
知ってる
わ。私は後輩へ、私が突き飛ばすから、怪我人の保護と野獣馬の排除、と指示を飛ばし、馬乗りになっている男性、おい、ゴリラ野郎、と注意をこちらに向けるように暴言を吐き捨て、立ち上がったゴリラ野郎に飛び膝蹴りを入れ拘束しました。
すごい。
強いな、ブックマン。
急激になんか、
ねえ、
バイオレンスっぽい感じになってきたな。かっこいいな。ハードボイルドな。
よく見ると目が血走っており、歯はギリギリと音を立て、とても一人では抑えきれないほど力が強く、まるでトランス状態のような恐ろしさがありました。
へー。
5分ほどでサイレンが聞こえ、警察が到着後にようやくゆっくりと周りを見渡すと、顔が腫れ上がった看護師、流血したドクター、暴れたであろう診察室はめちゃくちゃになっていました。
いや、そうだろうな。
何か凶暴な獣でも憑依したかのようなありさまでした。もろもろの処置は終わり、話を聞いたところ、男性は熱中症で倒れ、緊急搬送でここまで運ばれてたのこと。来た当初は朦朧としていたが、急に暴れ出してきた、とのことでした。ドクター曰く、熱中症で精神錯乱はごく稀にあるそうです。後日、院内の会議で、私の行動は、男性の肋骨を骨折させたのが原因で、 緊急避難でやむを得ずとはいえ、
うん、
過剰防衛ではないかと問題になりましたが、
うん、
被害を受けた看護師さん、ドクターの話と防犯カメラの映像で事なきを得ることができました。
うん、
膝でロック取ってですね、だいぶ行きましたね、これ。
まあでも容赦してたら多分止まらないもん
ね。確かにね。確かにそうだわ。謝罪も兼ねて患者さんとして入院していた男と話す機会がありましたが、このような乱暴するような方には見えず、本当に同一人物かと疑いたくなるほどでした。
うん、
男性は、迷惑をかけたことは申し訳ないと謝る一方で、カメラの映像を見ても自分がしたことが信じられないとおっしゃっていました。普段、漁師をされているとのこと、漁師っていうのが海の方ね。
海ね。
はい。
海の男。
芯の通った感じで、あの時とは別人のようでした。
へー、
果たして精神錯乱でここまでなるのかと、憑依されたと言われた方が納得できるような事件だったため忘れられない事件となりました。憑依、
うん、
か錯乱かは判断できませんが、憑依事例の中には似たようなケースが多く存在するのではないかと思わせてくれた出来事でした。
うん、
長くなりましたが、これはブックマの事件簿とさせていただきます。
うん、
長文をお付き合いいただきありがとうございました、
うん、
という。
なるほどね。
ブックマン、ブックマン強いですね。
なかなか、いやー、思ってたより屈強な男です ね、 ね、
しかもおいゴリラ野郎って注目をこっちに向け、うん、
向け
っといてって、ね、膝ゴンですから、
多分そのまんま膝入れちゃってたら、
うん、
他の人にもその
そうか
なんか被害が、うん、与えるとかあり得るから、
う
ん、
しかも馬乗り乗ってるしね、
そうそう、
この時はね、うん、
だからうまいことやったんだね、
うん、
冷静に
冷静ですよ、
肋骨折ったんだね、
ね、
うん、
すごいわ。え、これすごい、もしかしてスーパー警備員じゃないこの人。
でもある程度警備員とかさ、うん、万引き G メン的な人って、ある程度はあるんじゃないの、心得が。格闘技とか。
格闘の、
うん、
ないないないない。
ないの？
ないよ。
ない
のか。俺、取材で警備やったとかあるけど、ないもん、そんなの。全く教えてもらってない。
前はまあそうだけど、
うん、
その、
病院とかってこと？
そうそう、戦う可能性が、アルソックみたいなのとかは、あるでしょ。
警備と言っても、
うん、
普通の施設警備員じゃなくて、
そうそう、
アルソックとかってことか。
そうそうそう、
あ、じゃああるよ。
そ、うん、多分みんな心ある人なんじゃないかな。
あるあるあるある。それはあると思う。だって、うん、あれアルソックのさ、
うん、
なんだあれは、入社式みたいなの見たけど、
うん、
すごかったじゃん。
みんなそれなりになんかね、うん、やってんだろうなっていう感じの人が多いから。柔道やってる人
とか、だから、そうか。
じゃないかなと思うけどね。
それかもしんないっすね。だから、施設警備じゃ無理だもん。
わかんないけどね。ここまでやれるかな、うん、って思った。
施設警備は手出しちゃダメだからね。
そうだね。基本的にはあんまり、
う
ん、
そうそうそう。
手出さないもんね。
注意しか。我々注意しかできない。
たたでも、じいさんという時やっぱ。
我々注意しかできないので。
うん、
僕もいろいろ回ったんですよ。その取材で回らせてもらったのが、うん、駅のホーム。
あ、
酔っ払いがたくさんいるから。で、その駅のホームから見える現場が心霊スポットで、
うん、
夜霊が出るって言うんですよ、
うん。
だから僕そこをぐるぐる回って夜中ね、
うん、
僕夜体力あるんで回らせていただきますって回るんですけど、
うん、
夜回るってことは酔っ払いもいるんで、
まあね、
それを、
やることは多いよね。
そう、終電に合わせて、もうどっちでもいいから電車に放り込むっていう仕事があるのよ。うん、
電車に放り込むか、降ろすかってこと、うん、
いや、
降ろすはないの？
降ろすはない。電車の中にいる人はもういいんですけど、
うんうん、
降りてきてホームに入っちゃうとその駅の仕事になるんで。
なるほどね。
なので、
臭いから。
そう。だから、どっちですか？どっちですか？家って聞いて、うんうん、こっちって指さす方にもポーン
と入れる。入れると。
そう。その時しか、触っちゃいけないのよ。
なんだその仕事。
失礼しますって言って。
へぇ、
そうなの。うん、だから僕ら本当に力がない
ので
、じゃあ
別のものだね、
別のもの
だってバイト募集してるもんね、普通の野球の警備とかさ、
そ う、
そういうのはね、だってそのレベルだもんな。
一個おもろかったのが、
うん、
あれがありましたね、すごい高級な腕時計屋があるのよ、
うん、
で銀座にあるんですけど、
うん、
高級な腕時計で、それが何ヶ月に一回、
うん、
リフォームするんですよ。リフォームというか中の内装を変えるみたいな。
変えるんだ、
うん、
ほうほう。
でそのお店が一番売りたい、もういかつい腕時計があって、
うんうん、
それに合わせて内装も全部変えるのよ。
まだそれぐらいの価値があるからね。うん、売れるったら何千万とか、
そう、何千万みたいな。それを見に来る人がいるから、
うん、まあそうよね、
それ用に内装を変えるんですけど、はいはいはい、それ用に変えるから高級腕時計の位置も変えるんですよ。これがこれで、これがこれでって言って、
うん、
壁紙もスーッと変えるときに、
うん、
でその内装屋がいるんですけど、
うん、
夜中に来るんですよ、
うん。
で、かなりそれが屈強な人なんですね、内装屋が。
内装屋がね。
屈強なんですよ。まずね。そう。うんうん、もうそもそも力仕事なんで、うんうん、内装屋も。もう壁紙貼ったりとか、まあね、位置変えたりとか、すごいんですけど、その人らが高級腕時計を虎のように見張っといてって言われて、うん、細こい俺一人だけ入れられるっていう。どうしようもできんからね。
多分目の前で堂々と持ってかれても止めらんないよね。うん、
さあ、人差し指で入れてさ、腕時計くるくるくる回されて、目の前でやられても、俺は何もできないから、ね。
やりようがないよね、もうそうなったら。
一人は無理よ。あっちだって10や20いるのに。
それさ、でも、まあまあ、やるんだったら、うん、もう、あれよね、外出て人呼ぶとかの方がまだいいよね。
助けてーって
言うし。一人でやったって何の役にも立たないよ、それ。
銀座の夜のそっちのね、高級街って意外とそう、人いないのよね。新橋の方まで行けばいるんですけど、銀座の方実はいなくって。
うん、やっぱ急いで、ね、警察駆け込むとか、なんかやるしかないね。そうそうそう、ね、やれることは。
アルソックボタン押してくれって言われた。
ああ、それでいいじゃん。だから、
アルソックボタン押してくれって言われた。だから、俺らは何もできない。
内装やバーサスアルソックが見れたかもしれない。
うん、だから、僕らは目になるしかできないんだと思って。
まあ、そうだね。アルソック押す係って、もう、アルソック。
そうアルソック
でいいよね。
アルソック予備で、
うん、
見たからね。
なんだそれって、
うん。アルソックコールがあるんです、ちゃんとね。押すボタンがあってね。そうそう、ある、ある。そうそう、それ、まあ、あったしだから。
自宅でもあるからね。
だから、多分ブックマンはそのアルソック側なのよね。
じゃないかなって思うけどね、う
ん。俺は絶対無理だもん。
うん。いや、入れらんないよ、うん、膝いきなりは。
うん。その会社の、平均年齢、警備員の、
うんうん、
60ぐらいからね。
ああ。
80とかまで働いてる人いるんで。
それ無理だね。
無理無理無理無理。
ええー。
若い人間でって言われて、うん、俺行って、細いのに。
まあまあね、うん、役に立つかどうかだから。
ああ、そうね。という、まあまあ、だから、ブックマンさんの気持ちも少しは分かります。もう言うても僕も数ヶ月しかやってないんですけどね。
の気持ちが分かったんで。
いや、だからその。
警備員の
全然どうしようもないことで自分が恨まれるみたいな。う
ん、ああ。
僕もある事件を目の前でぼーっと見るしかできなかったことあるんで。うん、そうそう
そ
う。
それを思い出したんだ。
ありますね。ゲーセンを守れって言われて、
うん、
でそのゲーセンを守るのはなぜかというと、
うん、
ゲーセンに、足立区なんですけどね、
うん、
ゲーセンが、
うん、
ヤンキーが忍び込んで、
うん、
ゲームするんかなと思いきや、ゲームをぶち壊しに来るんですよ。
うわ、怖、う
ん、はい。で、ほんまに僕初めて見たんですけど、釘ついてるバット持ってて
漫画の世界だな。
それでもうゲーセンをもうズタボロにしていくのよ。
へ
え。ボッコボコにしていくんですけど、俺何もできなくって、
うん、
で見えるんですよ監視カメラからは、うん、もう警備室で震えて俺は一人でボコボコにされてるって
目の前でアーケードゲームを
そうそうボコボコにされてて、で僕はゆっくりとアルソク呼ぶしかできなかった、うん、ピッと押してボタンを
もうそれ、ストリートファイターのさ、サービスステージだよ、
ね。サービスステージね。車壊したりとかね。タイヤ壊したりとか。
目の前でやってんだ、それ。
これできなかった。何もできなかった。
できないだろうな、うん、それ。
で、やっぱ怒られるの俺なんで。
まあ、それそうだよ、ね。
なんで行かねえんだよ、お前って言って。いや、釘バット持ってるやつ。
取ってたよね。
そうよ。俺がお釈迦になって終わりよ。
ね、
もう一気。
でも何のあれなんだろうね、それ意味があってとか、
結
構恨みがあったのかな。
結構ほんと数分やって、アルソック来る前に逃げました。
うん、
で捕まってもないんで、
まあ、常習らしいっすね。分かってんだろうね、
多分。常習らしいっすね。まだ分かりますよという話。まあ、ブックマン面白いっすね。
うん。
うん、変わって、やっぱり警備の話ってなかなか聞けないからね、面白いですね。
万引き G メンはね、ドラマがもうありそうだもん
ね、そう
っすね、その時点で。
ドラマもあるしね。撮った側、撮られた側、ありますしね、
うん。
まあまあそういう話でした。ブックマンの事件簿、今回ですね、はい、2、3、4と読ませていただきました。一応ね、もう5まで来てるんで、まだまだ募集してるので、ね、ブックマンさん。
何ページに当たるんだろうな、これ。
お願いいたしますね。
はい。
はい、以上です。ありがとうございました。